でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日は4月30日、午前、12時15分ということで、4月30日日曜日が明けたところなんですが、今私はですね、農村地帯の田んぼの真ん中を、地元の、幼なじみのせいちゃんさんと、歩いております。今日は特別編です。ゲストはせいちゃんさんです。こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
ご無沙汰してます、ね、してます。もう何度も私の番組に登場していただいているせいちゃんさんですけれども、今日は私たちは青年団の集まりがありまして、
そうですね、はい、
でそれをやった後2次会3次会と2人で行って、今ちょうどですね、下妻市の釜庭という場所からこれから30分ほど歩いて帰るということなんですよね。
はい、そうですね、はい、
でその間にいろいろと語ろうということで、今日は外からポッドキャストをお送りしておりますけれども、はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日は衛星生中継的な感じですね。
衛星生中継田んぼの真ん中ですけど
田んぼの真ん中ですけども、
なんかまあちょっと今私たちがその地元で直面している問題っていうのが、まあ、子どもの数が減ったっていうこと、それから、若い人たちも減っていく中で、夏祭りをどうしていこうかっていうようなことだったんですけど、なかなか難しい感じしましたね。
そうですね、やっぱり一番ネックなのがやっぱり今のその子どものその祭りは子どもが一番楽しめるための祭りなんですけども、うん、子どもたちは楽しんでくれてるんですけども、うん、その子どものお母さんたちがいまいち乗り気じゃないっていうのが問題なんですね。
そうなんですよね。子どもの数が少なくなってくるイコールお母さんたちの数が少なくなってくると、お母さんたち一人一人のその負担もすごい大きいっていうのも確かなんですよね。
そうですよね。でも私たちのね、私たちが子供だった時の母親なんかはもう子供のためにね、どんなに苦労しても構わないっていうところがあったわけですけども、うん、今のお母さんたちはちょっと違うんですよね。ちょっ
と、あとなんか仕事も忙しいみたいな感じですよね。
そうですよね。
なんかせいちゃんさん、昔の、その夏祭りの思い出ってすごいなんか3日間もあって、なんかご飯もなんかおにぎり、おむすび山をまぶしたおにぎりを3つ食べて頑張ってたみたいな。
そうですね。でお母さんたちが、はい、できたよっつったら、わーいっつってみんなで、ね、
そう
群がるみたいな。
そうで群がるとまだ待ってろよって怒るわけですよね。
そうですね。あんまり記憶ないけど。
そんであれですよね、かき氷とかもありました
ね。ありましたね。
しかもそのかき氷が氷が少しで、しかもシロップも少ししか使っちゃダメとかでしたよね。
そうですね。今より結構厳しかったですよね。
でもなんかそんな中でもなんか楽しかったですよね。
そうなんですよ。結局、うん、お金とかそういうあれじゃないんですね。
ちょっと今歩いておりますので、今ちょっと車が来たので端っこに避けておりますけど、結局なんか物とか食べ物じゃないんですよね、お祭りの楽しさって。
そうそうなんですよ。だから今結構まず、うん、その自分たちの祭りは予算的にどうだこうだとかっていうのがあると思いますけど、うん、子供たちは別にね、祭りがそのなんていうんですかね、その盛り上がりがそのね質素になっても、うん、ね違うと思うんですよね。やっぱ祭りがみんなで盛り上げればお金とかかけなくてもいいと思うんですよ、
うん、そうなんだよね。昔だってさ、本当になんかみんなでその お米を持ち寄って炊いて、うんうん、おむすび山をまぶして、なぜかカレーの皿に、餃子の皿でしたかね、3個ずつ乗っけて、夕飯食べてまたおみこしを担ぐみたいなことやってたじゃないですか、でもあれで十分楽しかったですよね。
だからやっぱり今その日本もそうですけど、自分たち子供の頃は、ね、いわゆるそんな派手はなかった、派手さはなかったかもしれないけど、心は豊かだったのかなっていうのがありますよね。
そうですよね、心は確かに豊かでしたよね。そんで地域密着型って感じでね、そういうことは確かに、あったなって思いますよね。結構祭り楽しくなかったですか、昔。
そうですね、本当に一つのおにぎりでね、わーいみたいな、それがやっぱり今の子供にはないのかな
そうで、まあそれが自分たちが小学校の頃にが終わる頃かな、小学校の頃がバブルになって、どんどん派手になってって、でその派手さをこう維持しようとしてるけど、今度は人手が足りないみたいな問題に遭遇してますよね。
そうですね、
なんか昔の感じに戻した方がいいなって感じしたんですけど、どうですか。
一度やってみるといいと思うんですよ。でその子供たちの反応を見てね、でも決して子供たちは別にね、ご飯が豪華だとかそういうのは求めてないと思うんで、だって今の子供たちはご飯を食べるとしたらいくらでもね、どこでも食べられるんですか、親に連れてってもらって。
そうなんだよね。
だからそこじゃないですよ、別にね。
だから別にその夕飯のクオリティを求めてるわけじゃないんだよね。
もう極端に言えば夕飯は家に帰って食べてくださいでも別にいいと思うんですよ、ね、
だからあれさ、そうなんだよ、夕飯さ家に帰って食べてまた夜来ればいいんだよね。
そうだからそれ今度の集まりの時にね出しましょうよね。
そうだよね、
お母さんも何も言えないと思うんですよ。
だからあれ、お母さんたちのなんつうの負担っていうのは夕飯を公民館で作るっていうことじゃないですか。
そうですね、だそれがなくなればね、
だから一回夕飯のために帰ればいいんだよ、ね、
そう、ね、でまた来てくださいみたいな、ね、
そうですよ ね。でもなんか昔自分たちが小学校の頃よかったよね。
ねえ、よかったですよ。なんかもうおにぎりの取り合いじゃないけど
余ったおにぎりね、
2個以上ダメみたいな。
でなんか結構おっかないお母さんいいんだよね。でおっかないお母さんがなんか怒んだよね。
2個以上食べたらダメみたいな。
ダメーなんて。
でもそれに反抗して4個ぐらい食べるガキ大将もいたみたいな。
私も食べてましたけど。あとかき氷も一食しかつけちゃダメとか言われてたけど、全部つけてドドメ色にしてました。
そうですね、
覚えてます。
覚えてます。
ドドメ色ってなんかすごい色ですよね。全部レモン、イチゴ、ブルーハワイ、メロン全部混ぜるとドドメ色っていう。
でドドメ色ってで話してあれなんですけど、今自分は土木業界で働いてるんですよ。で、土木業界でドドメっていうワードがあるんですよ。
あるんだ。
ドドメっていうのは結局、なんですかね、土が倒れこぼれていかないように止めるっていうのはドドメって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
多分そこから来てるんだかなと思うんですよね、ドドメ色。
ドドメ色。
でそのドドメは何色なんですかね。
なんかもう暗い色ですよね。
まあ、今はドドメはコンクリートでドドメしてるんですけど、多分昔はドドメって軌道がそういうので止めてたと思うんですよね。だから多分茶色っぽい色っていうのがドドメ。
ドドメって何、その土を止めるっていう意味なの。
そう、例えば、ね、家の庭がちょっと高台にあった時に、やっぱ道路にこぼれないように、今はコンクリートで、その壁を作って止めてるんですけど、多分昔は多分ね、木かなんかで止めてたと思うんで、多分、
それがドドメなのに。ドドメ色とか、そしたらさ、なんか建設関係の仕事をしてる人からすればさ、なんか舐めてますよね、かき氷の色にしてるとか。
いやいや、まあ大丈夫ですけども。あと一つ思うのが、自分土木関係やってまして、土のう袋っていう袋を使う。
あるあるある、
いろんな材料とかを入れたり、 する白い袋なんですけど、うん、多分その土のう袋っていうのも、うん、多分土のうってあの肥料かなんかじゃないですか、
うん、
多分それを入れる袋だったんじゃないかなと俺は思うんですよね。
あ、だからそれがその袋が土留めだったのかもしれないということ
かもしれないですね。分かんないですけども、
いろいろ何仕事しながらその土留め色とかも考えちゃうときあるんですか。
いや思いますね。多分そうなのかな。まあすいません、もし違ってたらごめんなさいですけども。
でもなんかあのなんか仕事しながら他のことを考えるときってなんかそういうことを考えるときありますよね。
まあありますよね、
ね、皆さんの地域でどうですかね。なんかいろんな色を混ぜると土染め色とかやってた人なんか懐かしいんじゃないかなとか思いますけどね。
ねえ、そうですね。
なるほど。今9294のところまで来ましたけれど、これどうします？こっち脇のあの江連用水の方から、はい、超ローカルな話ですけど、いやなんかこうやってなんかせいちゃんと歩くのってなんか楽しいですね。
やっぱりそうですね。やっぱり俺思うんですけど、
うん、
やっぱり小さい時の先輩とかね、うん、あの幼なじみとか本当にやっぱり一番だなって今思いますよね。
思います、あのなんかこれだとあの私が通学班の班長の頃を思い出しちゃいます。
そうですね、
まあ、101県さんあの班長さん厳しかったんですよね。
そうっす、まあでもいい人でした。
なんかあの学校ついてから体育館の軒下集合とかやってましたよね。
やってましたね。
でなんか説教してるんですよね。なんか俺結構なんか、ね、熱くなっちゃうんですよね。
そうっす。石丸さんね、温厚な人ですけどもね、いざとなるとかなり熱い。あ、やっぱなんだかんだ言って101さん親分肌なんです。
ね、101さんって私ですけど、なんか親分肌でした？
なんだかんだ言って、やっぱりそうなんじゃないですかね。みんなやっぱり101。
いやいやいや、そんなことないですけど、でもなんか昔の方がなんか面白かったですよね。
そうですよね。やっぱりなんか、うん、やっぱいらなくても昔話がすごい盛り上がるのもやっぱそういうところなんじゃないですかね。
本当ですよね。だって昔話めっちゃ盛り上がりますよね。
ね、ある意味多分、うん、101さんは昭和50何年
前、うん、51年
で私が52年ですけども、うん、多分自分たちの世代までが一つの区切りなのかもしれないですよね。
そうだよ
ね、あの、
うん、
高度成長期時代とゆとり時代のその、
うん、の間だよ ね、ゆとりの前だもんね。
そうですね。
でなんかさ、うちらの頃さ土曜日っていうとさ科学万博つくば85にさ見に行くみたいなのをさステータスでしたよ ね。
今よく覚えてないですけど、でもあの頃はすごいことをやってたと思いますよね。
だって世界中の技術はそこにあったんだもんね。
世界の人が訪れたみたいな。
そうで、ね、せいちゃんさんも結構行ったんですか？
自分は3回くらい行きましたかね。
あ、結構行ったね。
でなんかあのその万博で、うん、なんかあの将来の自分に向けての手紙を書くみたいなのあったじゃないですか。
あった。
あれ来ました？
2001年にでしょ、来た。
あ、来ましたよね。
せいちゃんさん来た？
多分来たと思うんですけどもね。
なんかね、俺の手紙はね、まだ家の前の門は立っていますかっていう疑問文でした。
立っていましたね。
立ってました。え、せいちゃんさんは来たの？覚えてないの？
あ、覚えてないですけど、
うん、
多分来たと思います。
書いそう。
学校で書いたんだからね、確かに
学校で書いて、うん、2001年のなんかお正月かなんかに届きますみたいなやつだったと思います。
多分聞きましたね。
来た。
その時僕が会社員をやってると思いますみたいな、読まれない子供でしたよ。
結構地味な感じだったんです。でもなんか本当になんか今思うと自分たち小学校時代って幸せだったのかなとか思いますよね。ま
あ、自分たちの世代までが結構夢を持ってた時代だったかもしれないですね。
確かにそうだよね。だって
今の子供たちは逆にかわいそうかな。
そうなんだよね。なんか頑張ってもしょうがないじゃんみたいな時代ですよね。
でどうですか、あの101さんの職場の、
うんうん、
あの子供たちなんかは夢持ってますか？
うんうん、なんかね、うんと、なんつうかな、夢を持とうっていう目標になっちゃってるかな。
ああ、じゃあ夢を持つのも難しい時代なんですかね。
うん、なんかね、今ね、 一人ずつ面談やってるんですよ、僕ね300人近い生徒全員と5月中か6月中までに全員と面談するっていうのをやってて、今日までに101人終わったんですけど、4月から
101ですね。
そう、101だけにっていう感じですけど、すごいペースでしょ。
ですね、
4月からやってて、で夢ありますかっていうと、半分ぐらいの子が夢あるっていうんだけど、半分ぐらいの子が夢がないっていう感じなんだよね。
あ、
だからちょっと夢を持ちづらくなってる時代かもしれないですよね。
まあ、それありますよね。
うん、
逆に豊かになっただけに、
うん、
だって自分たちの、そのさっきの話もありますけど、
うん、
自分たちの子供の頃って、
うん、
あの親が、うん、小学校の頃はケーキ買って誕生日のケーキとか買ってきて、あのケーキの周りのあのフィルムをペロペロペロペロ舐めてた。
舐めてる。
多分今の言葉でそんなのないと思うんですよ、
ね。舐めない。
食いじ張ってるっつうか。
そう。あれ結構あのケーキってすごいものでしたよね。
ですよね。
でもケーキで夢を感じてましたよね。
いや、そうですよね。で、マクドナルドに行くなんていうのは本当にもう。
そうだよ。
贅沢。
だってマクドナルド、あの、筑波の学園のワンダーなんとかっていうところあるところにしか一軒しかなかったよね。
あ、そうですね。
あれもすごいことでしたよね。
それは今で私たちの地元にもあるという。
そう、モスバーガーもありますよ。
モスバーガーもある。
ホットモットもね。
ホットモットもね。だって自分たちの、
うん、
小学校の卒業式終わった後っていうのは卒業祝いでそのココスに行くみたいな、うん、そういうのありましたね。
あのココスが素晴らしい場所でしたよね。
ココスが今で言う何でしょう。
今で言うと何あれ、すごいところなんでしょ。
今で言う何でしょうね。高級店。
そうだよ。今で言うと高級ステーキ料理店ですよ。
そうそうそう。
でも今そのさ、ココスはさ、なんか暇つぶしに行く場所みたいになってますよね。
悲しいことにね。
だからなんか時代も変わってるなって感じですよね。
ですよね。それだけ生活水準は上がってるけど、
うん、
逆に豊かさ、心の豊かさは下がってきてるのかな。
それある。
人間あんま満たされすぎちゃっても良くないのかなと思うんですね。
そうなんだよ。だから、やっぱりその夏祭りの話に戻っちゃうけど、なんか、おにぎり3個で十分なんだよね。
そうなんですよ。それが、うん、まあ、塩おにぎりでも、
うん、
塩おに、今のことだと思って、逆に塩おにぎりは食わないから、
塩おにぎり。
あ、逆にうまい、うん、って、思うかもしれないですけどね。
あの、何、せいちゃんち、塩おにぎりとかあった時ありました。
あ、あります、あります。
あと、味噌のおにぎりとかありました。
ありましたね。あの、味噌で巻くみたいな。
懐かしいよね。
逆にそういう、今の子供たちね、うん、セブンのおにぎりしか食わないような子供たちとか。
あ、そうだよ。だって今コンビニでさ、セブン、だって昔うちの近くにコンビニなかったもんね。
なかったですね。私たちの村には、
村
今は市ですけど、
うん、
旧村には一個もなかったんですよね、コンビニはね。
そうだ、私たちでコンビニ的なのは秋森でしたもんね。
秋森、そう、あの訳しますとその
何、
まあ駄菓子屋ですよね、ちょっとした、ね、
そう。だってさ、セブンイレブンとかさ、朝7時から11時まで空いてるっていうの革命的でしたよね。
そうですよね、当時ね。
それが今24時間空いてて普通だもんね。
そうですね。で、うん、お正月なんかも昔はね、本当にもうどこの店もやってない。
やってないよ。
のが今じゃもう、あの、どこもやってるっていうのがもう、そう、なんかもう風情がなくなっちゃってますよ、
ね。あの、あれだよね。お正月はさ、お店も銀行も全部閉まってて、もう家。
不便だけど、うん、まあそれがいいみたいなね。もうみんなで休もうみたいなね。
そうだよね。あとさ、なんか気候の変動かなんかでさ、うん、雪もう降らなくなったよね、うん、この辺。
そうっすね。
だって昔さ、しょっちゅうさ、雪で休校とかありましたよね。
ありましたね。
除雪とかやってくれてましたよね。
そうっすね。
ね、あとあの通学班の場合はかっちゃんちのおばちゃんが木くべて燃やしてくれてあったまってから行きましたよね。
そうっすよね。あそこでたものしてね、からあの
かっちゃんち行って、
ね、温まってみたいな、ね、ばあちゃんが
ねかっちゃんちってあれ何やってたの。
多分木材的ななんかやってたんですよね。
あれ多分襖かなんかやってたよね。
あ、多分そうですね。なんか細い木材がいっぱい。
そうそう。だってパチパチパチパチとか音してましたよね。
あのなんつうあのクワガタが好きそうなあのクズみたいなのがありましたよね。
あった。で、そんでおがくずおがくずくださいなみたいなやってました
よ、ね。カブトムシ買ったんでみたいな。
なんか夜中にこの辺歩くと犬が鳴いてますね。
ちょっとあの話し合いだったらやばい的な感じですね。食われちゃう。
やばいですよね。だからそういうなんか近所のつながり的にもおがくずどうぞとかありましたよね。
そういうのもやっぱ良かったですよね。
でも今だっておがくずくださいとか言ってもないよね。
ないし、多分おがくずを買いに行く時代じゃないですかね。
おがくず買いに行く時代、うん、でも確かにそうかもしれないですよね。ちょっと渡っちゃいますかこれ。なんか歩くとなんか昔のことを思い出しますね。
やっぱ歩くっていうのはいいことだと思うんですね、
うん、
なんかこう普段思わないことが思い出されるというか。
そうだよね。だ
忙しい中でもたまにやっぱり歩ってみるっていうのは、
うん、
いいんですよね。
あのせいちゃんさんも今年40歳になりますけど、なんか早いですよね。
そうですね。やっぱりあの、うん、なんか昔の言葉で、
うん、
あの40にして惑わずっていう言葉があると思うんですけど、確かに40迎えとなるといろいろなんか改まって考えちゃうとこありますよ。これからの人生どう生きていこうかな。
だけどさ、昔はさ40歳とか言うとさ、なんかおじさんとか思ったけどさ、
うん、
なんか実際自分たち40代になろうと なろうとしてなってる。あ、もうなりました？
いや、まだなってないですね。
3月あれいつですか？
11月で。
ああのアラフォーだと一緒ですけど、
うん、
なんか心は昔のままですね。
ですよね。本当に小2ぐらいで小5ぐらいだと思ってます。
そうだよね。22番の背番号をつけた頃のままですよね。
そうですね。
22番だよね。
101さんが10番つけてた頃ね。
あのキャプテンでね。せいちゃん22番だった、うん、それだって高学年いたからでしょ。
そうですよね。
でもなんか少年野球俺結構黒歴史なんですけど、せいちゃんさんどうですか？
まあ、私も黒歴史なんですけど、その黒歴史が、
うん、
世の中って理不尽なこともあるんだな。
あれ理不尽すぎだよね。
うん、だそれが、まあ、社会人になって生きるんじゃないですか。まあ、世の中。
いや、でもあれさ、小学生にしては結構心の傷になりましたよね。
まあ、なりましたね。
あれ、今やったら多分クレーム的
で。クレームで監督は辞めさせられますよね。
でも、あれ、やばかったよね。
やばかった。あの、エコヒーキのさ、
あれうちら嫌われてたよ、ね、いやそのくらいの息でしたよ。
息でした。
あーね。まあということでなんか歩きながら25分近く、ずっと釜庭から歩いてきましたけれども、またこれからもねよろしくお願いしたいと思います、
はい、これから50、60代
50、60代
よろしくお願いします、はい、
でもまだまだ若いままね、
また
あのいろいろなお店とかね、はい、あのクラブとかあの行きたいと思いますので、
はい、
ぜひお願いいたします。では今日は歩きながら夜中の道を一緒に、せいちゃんさんゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、それでは失礼いたします。
失礼します。
101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも